小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話の残酷さをどのように考えるべきかというお話でしたね。
そうですね。まず僕たちは他の動物の命をもらって生きてるんだという大事な事実がある。それから昔話っていうのは語り口としてリアルに語らないから、残酷な出来事があってもそれを残虐には語らないということを聞いていただいたんですね。
はい、先生、こんなメッセージが届いているんです。ラジオネーム雪だるまさんからです。残酷な昔話と聞いて頭に浮かんだのはカチカチ山。子供の頃は残酷な部分に目を留めることはなかったのですが、残虐との違い、うなずきながら子供の頃の自分や子供たちの小さかった頃を思い出しながら聞かせていただきましたというメッセージです。
そう、今のね、その子供の頃は気がつかなかったとおっしゃった、それはまさに僕の言うね、感受性が違うんだよというね、子供の頃は気がつかないのが当たり前なんですよ。それを親が無理に気がつかせる必要はないんでね、いつか子供はその事実を知っていくわけだから構わないという、僕が言ってる通りですね。今の方のメッセージね、雪だるまさんのメッセージね、はい、それでね、僕思うに、その昔話っていうのは昔の方々は残酷だと全然思わないで語ってきたわけで、聞いてる方も全然思わないで聞いてたわけですよね。で、ゴールでの幸せはどうなるかというのを聞いてた。それがいつの間にか気がついてみると、日本では昔話は残酷だという意見がとても広くなってきて、で、この頃はもう子供向けの出版物もね、作り変えてしまったり、あるいは本を選ぶときにもその残酷さが残っているものはなるべく排除するとか、あるいは学校で語る場合にもそういう話は語らないでくれという意見が強くなっているということなんですね。僕はね、それ非常に危険な兆候だというふうに思うもんですから、今日取り上げたいんですけどね。こういうふうにね、昔話が残酷だっていうふうに言い出したのはね、そんなに古いことじゃないんですよ。僕は20歳の頃から在学中から昔話やってますのでね、だからもう60年やってることになる、研究してることになる。だから戦後の昔話をめぐる動きってのは全部体験してるんですね。で、振り返ってみますとね、僕ちょうど40歳ぐらいの時だったと思うんですが、ドイツに行って、そのドイツのいろんな、人たちと話す機会があった時にですね、ある婦人から、そのグリム童話って残酷なのよねっていう意見を聞いたことがある。ちょうど40年前の1971年頃のことですよ。そうするとね、その時にね、と思ったのね。それまでそのグリム童話が残酷だなんていう意見は全然なかったし、僕も聞いてなかったし、日本でも日本の昔話が残酷だなんていう意見は全くなかったですよ、40年前ぐらいには。で、それがドイツから帰ってきてしばらく経って、だんだんその日本の昔話が残酷なんじゃないかっていう意見が時々聞こえるようになってきたって、そういうことなのね。ですから30年ぐらい前から残酷だっていう意見が広がりだしたんじゃないかなと思うのね。っていうことは1980年ぐらいからね。っていうのは、日本の社会全体と関連させてみると、ちょうど高度成長の時期ですよね。いわゆる日本の高度成長、その経済的に大発展して、で、高層ビルが建ち、そして我々の個人の生活もみんな清潔になり、で、便利になりっていう、そういう時期ね。その時期と重なりますね、というのは一つ大事なヒントだと思うんだけども、今僕たちはとても便利な世界に生きてますよね。こうやってラジオで話が全国で聞いてもらえたりね、携帯電話があったり飛行機があったりしてる。で、それはいわば文明の恩恵に良くしてるわけですね。で、ありがたいことなんですよ。だけども、文明っていうのは突き詰めて考えると、人間の生活を自然から隔離するものですよね。例えばね、人間が普通に歩いたら1時間に1里ぐらいしか歩けないでしょ。まあ4キロか5キロですよね、自動車で行ったら1時間60キロなんて軽く行っちゃう、飛行機だったら何百キロって行っちゃうわけでしょ。
そうですね。
ね、これが文明ですね。
はい、
っていうことは、1時間に4キロか5キロしか行けないという自然の人間の動作から飛び出しちゃってるわけね。例えば食べ物についてもね、遺伝子組み換えで穀物を作る、 なんていうのは自然の一部をうんと変えちゃってで作るわけですね。月に行くなんてそうでしょ、月にロケット飛ばすなんてのはもう地球の引力にものすごい逆らっていくわけですよね。
そうです ね。
だからね、文明っていうのは突き詰めていくと人間の生活を自然から隔離することなんだよね。わかりやすいので言えば冷暖房がそうだよね。外がマイナス20度になっても暖房があれば室内はプラス20度に保てる、これもそうでしょ。全てそうなんですよね。でそれはありがたいことなんですよ。だけども一方では僕たちは動物だから自然の中の動物という性質を捨てることはできないんだよね。つまり豚肉やら魚やら食べさせてもらわなきゃいけないわけで、そういうものを全部食べないでじゃあ文明の作品だけで生きられますかったら生きられないよね、これは。だから人間自体が自然からは離れられない、だけども自然から離れる文明を作っていると、そこに分裂状態にあるわけだよね。でそこはね、冷静に見なきゃいけないと思うね。僕は文明否定なんて全然しないんですよね、
はい、
文明は必要でありがたい、だけど一方で僕たちは自然の中から恵みをいただいて生きている、これをやめることはできない、そのバランスの中にある。で昔話についても僕はそう思うのね。文明がどんどん進んでいっている中でも昔話の中でかつての原始的な生活、タヌキと畑を取り合うようなね、カチカチ山の話みたいなね、そういう話を知ってることが必要だっていうふうに思ってるんですよね。今のそのカチカチ山の話よね、あれってさ、おじいちゃんが山の畑で豆まいてた、でそこでタヌキが来てちょっかいかけたっていうでしょ。でそれおじいちゃんの方が飼ってタヌキを捕まえましたね。だけどタヌキは結局ばあちゃん殺してるよね。とあれはですね、その山の畑っていうけども、畑っていうのは人間の方から言った言い方であって、タヌキの方から見たらあれはもともとおいらの領分だったんだよね。それを人間が勝手に取って、それでそれを耕して畑と称してるわけだよね。ですからあの物語は自然の領分をめぐっての人間と動物での領地争いね、テリトリー争いの話なんですよね。すごくそう面白い、そういうふうに見ると。ちょうど日本で言えば縄文時代あるいは弥生時代に人間がちょっと畑作って食べ物を作り出した、そういう時代の話と似てるよね、そういう時代の名残と言いましょうかね。で今はもうその自然破壊がどんどん進んじゃって、ほとんどあらゆるところをみんな人間が支配してるわけね。で自然破壊っていう問題まで行っちゃってるわけですけど、
で山から熊とか猿が街中に来て、そうそう、ね、でまあ、人間に危害を加えたら、うん、もう殺されちゃったりとかしてますよね。
そう、あれもね、その自然をめぐっての人間と動物とのテリトリー争いだよね。熊が山でやっていけないからこっちへ出てきてるんだけどことでね、うん、昔話っていうのはね、人間の自然の中での営みの一番原型の部分ね、それを語ってるね。だから僕はそこから学ぶものいっぱいあるじゃないかというふうに思うんですね。でそこでは何を語ってるかといえば、繰り返しですけれども、人間が魚を取ってきて食べた、動物を捕まえて食べた、そういう話ね、いっぱい出てくるわけ。それはでそうやって生きてきたわけだからね。なもんで昔話の残酷さっていうのは、文明化されない社会ね、文明化される以前の人間の社会の在り方をの名残を語ってんだから、物語としてとても大事じゃないか、人類の記憶としてね、人類の記憶として大事なんじゃないかっていうのを僕は思っているのね。
何年か前に本当は怖いグリム童話っていうのが注目されましたけれど、
そうでしたね。あれはね、僕はまあグリム童話の専門家ですから、僕の目から見たら完全にデタラメなんですよね。
あれは残酷なシーンを残虐にしたお話なんですかね。
そうです、これもこれでもかこれでもかとね、残虐にしてリアルに書いて、そしてエロティックにしてね。昔話の中にはその恋愛関係いっぱいあるじゃないですか。茨姫だってそうだよね。茨姫目覚ましてすぐ結婚するわけでしょ。そういうその性にまつわることっていっぱいあるわけですよ。それをものすごく拡大して性を前へ出してるという。だけどそれが本当は恐ろしいなんていう題をしたから、 グリム童話は本当はああいうふうに書いたんだと信じ込んでる読者いっぱいいるみたいね。
そうでしょうね、
これは問題ですよね、とっても問題だと思うな。
じゃあグリム童話の専門家の先生は、本当のグリム童話は、
本当のグリム童話っていうのはね、まず語り口が簡単だしね、何度も言うようにね、決してそのたくさんの描写してない、リアルに語ってない、それから残酷な出来事があるけど決して血は流れてないです。血が流れるとしたら、前回お話したように何か血が役割を持っている時だけ出てくる、それはね、もう非常にはっきりしてるんですよ。だけどあの本では至るところにね、そのリアルな血が流れてるしね。で、問題はああいうものを読んで多くの若い読者があれが本当のグリムだと思ってるっていうところがすごい残念と言いましょうかね。ああいうことが普通に行われてていいのかなというふうに僕は思うけどね。それでね、さっきの方へ戻るんですけども、僕たちの生活っていうのは、ついしばらく前、2、30年前までには、多くの家で、例えば鶏飼ってる人はね、鶏を自分で潰して料理したんじゃないですか。僕もその経験あるんですけどね、鶏、田舎に住んでたことあるから、鶏飼ってて、で、こういうお客さんがあるっていうんで、潰してね。で、母がやりましたけどね、僕は羽蒸しったりなんかは僕がやったけども、夜、ごちそうに出たんですよね。その時僕はよく覚えてんだけど、さっきまで庭をかけていた鶏だなと思ったらね、もうとってもたまんなかったですね。やっぱりね、僕は命もらったなっていう感じ、実感をしたよね。命もらったなと思った。でもそういう経験は今ほとんどないでしょう。ほとんどの子供にはないと思うね。
そうですね、あえてそういう、こう、イベント的に作らないと経験できませんね、
経験しないですよね。で、今どうなってるかといえば、ほとんどもう綺麗にパックされてお店に並んでるわけでしょ、スーパーにね。で、牛肉にしろ豚肉にしろ綺麗にパックされて、まるでケーキみたいに綺麗に並んでるよね。でもあれって全部生きていた豚なんだよね、生きていた牛なんだよね。
そうですね、
それはほとんど忘れられてませんかね。僕は大人も忘れてんじゃないかと思うぐらいね。だからそうなると、まるでその自分の命は動物とかなんかと関係なしに当然あると、当然あり得るんだっていうふうに思う、錯覚する危険ってあるんじゃないかね。そうじゃなくて、僕たちの命ってのは、ああいう動物やの植物の命に支えられてっていうか、もらって生きてるわけでね、その記憶はね、僕は忘れちゃいけないっていうふうに思ってんだよね。だから文明が進むにつれて巨大社会になり、牛や豚を殺すのも屠殺場で殺してるわけですから、僕らの目に入んないよね。で、僕らの目の前に出てくる時には綺麗にパックされてるとなると、どんどんどんどんその命の現実が遠ざかっていく。そうすると、自分が生きているのは生きていて当たり前でね、自分が生きていることのありがたさみたいなものってのは出てこないんじゃないかな。
だから自分の命さえ粗末にしてしまう人もいますよ ね、
そういうことになると思うのよ。自分の命だから自分で勝手にしていいだろうみたいなね。それでよく思い出すんだけど、1978年ぐらいだと思うんですけどね、英国病っていう言い方があったんですよね。イギリスはその文明が栄えてしまって文明病に苦しんでると、豊かになってね。で、よくそれはね、新聞やなんかで話題になったんですよ。イギリスは今文明病に病んでるってね。で、ああなっちゃいけないという論調が随分ありましたよ。始終始終繰り返し繰り返し出てきた。ところが今全然聞かないでしょ、文明病という言葉さえほとんど知らないでしょ、みんな ね。なぜだろうかと思ったんだけどね、この間気がついたんだけどね、これってね、日本人全員が文明病にかかっちゃったから。
ね、それは言えてますね、
全員が文明病にかかっちゃったからね、おかしいと思わない、ね、これって病的だよと思わなくなっちゃってんじゃないかと思うね。それってすごく危険なことですよね。危険なことだと思う。僕たちはさっきも言って、絶対にその自然なしでは生きていかれないんでね。だってあらゆる植物は土から来るわけでしょ。で、動物も土の上で生きてるわけね。それをもらわなきゃ生きていかれない。だけど一方で文明がこうやって進んじゃうと、そんなものなしでも生きていかれる、金さえあれば何でも買えるよみたいな。だけど買うそのもの自体が土から来てるわけですよね。そこが忘れられちゃう。僕は昔話っていうのは、そういう大事な部分を、土に密着した大事な部分を 人類全体の記憶として覚えていてくれる。だから大事なんだっていうのを僕は思っているんですけどね。
今週は残酷というのはいつ頃から出てきたのかというテーマ、ね、
そういうことですね、はい、そこから、ね、始まったのね。だいたい30年ぐらい前ということは高度成長の時期。高度成長ってのは何だかっていうと、清潔になって便利になって文明が溢れてた時代。それと反比例して昔話は忘れられ、あるいは変えられちゃって残酷だと言われて脇にやられてしまったということを話したわけね。で、僕はだけどやっぱり人類の記憶としてそういういわば残酷だし汚い話かもしれないけど、昔話ってのは大事だっていうふうに思ってるもんですからね、そこを聞いていただいたんですよ。
さて来週は先生どうしましょう。
そうそう、あの久しぶりにね、わらべ歌をやっていただいたらいいかなと思ってるんですね。子供たちと親があるいは大人が実際に手でこう遊ぶってとっても大事だからね、
はい、
それをまたあのアップップの三住さんに来ていただいてお願いしたいと思います。
はい、楽しみにしています。はい、先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。